マイストーリー、人生への転機と成功への鍵。皆さんこんにちは。夕方5時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。ここからはケイズラジオのスタジオからマイストーリーのお時間です。今日もこのマイストーリーはハワジーと私アナウンサーののりえグリーンでお送りしてまいります。マイストーリーは毎回ハワイで活躍する方をスタジオにお招きし、その方々のストーリーとそして成功への鍵を伺っています。今回もですね、そんな素敵なお客様スタジオにおいでいただきました。早速ご紹介させていただきましょう。ジャパンメモリアルコーポレーション社長の桜井真也さんでお迎えいたしました。桜井さん、ようこそおいでくださいました。
桜井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。さあ、それではですね、早速なんですが、桜井さんのプロフィールをですね、ちょっと簡単にここでご紹介してまいりたいと思います。桜井真也さんは1967年に千葉県でお生まれになりました。そして1991年に中央大学の経済学部を卒業します。そして同じ年になりますね、 JTB に入社をされて20年間、都内で法人営業に従事され、そして、2012年にグループ会社の JTB 総研に移られます。ここで、主任研究員として経験を積んだ後、ここからさらに興味深いキャリアを積むことになりますよ。2013年です。千葉県観光情報館千葉くんプラザの館長に就任されまして、ここでご活躍が認められます。観光情報館運営の功績が認められまして、千葉県商工労働部観光企画課、これは観光プロモーターとしての活躍が認められまして、ここで、どんどんとこの才能を伸ばしていかれることになります。そして2018年、ここからがハワイへのご縁がつながることになります。ジャパンメモリアルコーポレーション社長として就任されます。そして現在も現役社長として活躍されている中、お忙しい中こうしてスタジオまでお運びいただいたことになります。今日はユニークなお仕事の話聞けそうですね。本当に改めましてようこそおいでくださいました。桜井さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずあれなんですけど、はい、深夜さんってなかなかこんな新しくやって書くのはなかなか少ないじゃないですか。なんか特別な意味はありますか。
親から聞いてるのはですね、常に、新たなりと新しいことをしろというような意味で、つけたというふうに聞いてます。
そうですか。じゃあアメリカから来ても深夜深夜と言われるんですか。
アメリカ名はまだちょっと慣れてなくて、自己紹介の時の深夜っていうのか桜井っていうのかちょっと迷っちゃうぐらいなところなんですが、
今53歳だから、
はい、
若いですよね。だからいろいろな今後可能性もあるし、その千葉市って大きいけれども広いけれども、ずっと千葉の、その中心部、千葉県庁かなんかの近くでずっと育てられた、その中高いらっしゃったんですか。
そうですね、千葉の一番中心、千葉駅の一つ手前の駅の西千葉というところで、生まれも育ちもそこで、育ちました。
そうですか。
はい。
ご両親は何をやって
るんですか。父は自営業で、町のスポーツ屋さん、スポーツ用品店を経営しておりました。
そうですか。ご兄弟は、
姉が一人おります。
日本ですか。
今というか外前からですけども、オーストラリアのシドニーに住んでおります。
それで小中高千葉の生粋の千葉で、
はい、
それで中央大学に入られて、そうするとそこは千葉から通ってらっしゃったんですか。中央大学ってのは、
中央大学八王子にあるものですから。
そうですよね。
通うと3時間近くかかるので、下宿というかアパート借りて一人暮らしをしておりました。
なんか大学で特別なクラブとか入ってらっしゃったんですか。スポーツクラブとか。
子供の頃はずっと野球が好きで、野球ばっかりやってたものですから、はい、で大学の野球部っていうのは結構大変なイメージがあったんで、ちょっと軟式野球部という、まあ、ちゃんとして一応体育会系のクラブなんですけれども、軟式野球部で4年間野球をやって過ごしました。
そうですか。じゃあそれで、まあ、大学、中央大学経済学を卒業されて、さあそこで、ね、JTB さんに、
はい、JTB に入社される、
何か特別にその理由みたいのがあるんですかね。
はい、その時に思い出すとですね、
はい、
大学、その野球をちょうど引退した頃に、海外旅行に行きまして、アメリカのロサンゼルスに1週間ほどだったんですけれども、そこで非常にカルチャーショックを受けまして、
はい、
アメリカのビッグさというか偉大さというか、日本国内もそんなに旅行もしたことなかったのにあまり海外興味なかったんですが、ちょっと機会がありまして、行ってみたところ、もう180度といってぐらい考え方が変わりまして、まあアメリカの偉大さ、海外
は ですもんね、
すごいんだなっていう
印象を受けました。
はい、道路一つ取っても
、もすごいし、
はい、
ちょうど1980年代の終わり頃、ということになりますよ ね、 すね、アメリカが生き生きしていた頃と思いますよね、
すごく魅力的でした。
それがあったからこそ、じゃああれなんですか、 JTB とはどういうふうに関係、
仕事をするにあたって、やはりその影響を大きく、何かやっぱ海外と接点がある仕事、はい、まあチャンスがあれば海外ロサンゼルスに住みたいと思ったのがこの時期でした。
面白い。
西海岸で、はい、東海岸はニューヨークとか全然興味がなかった。
その後ですね、もう一度アルバイトでお小遣い貯めて、アメリカ2回目の旅行は東海岸も行ってみました。
でもロサンゼルスが好き。
そうですね。ニューヨークもやっぱり鳥肌が立ったんですけれども、スーツケースを持って降り立って、もう本当に田舎から来た学生っていうぐらいに。スーツケースを持っても摩天楼を見上げるっていうような、もう大登りさん的な、でもそこに立った時にもう本当鳥肌が立ちまして、ここがもう世界の中心かと、
中心、そうですね、
いう、やっぱりまた東は東でカルチャーショックを受けたんですが、やっぱ気候の良さですとか、なんか雄大さは西海岸の方が影響大きかったですね。
じゃあそこで入られて、まあ、ともかく、まあ、海外行けるかなと、一緒、そういう思い浮かべながら、どんな仕事を JTB でされたんですか。
はい、配属は法人営業の部署に配属になりまして、入社以来結局もう20年間ぐらいそこで法人営業をすることに。
法人営業っていうのは会社のためのいろいろトレーニング、まあ、なんか、
そうですね、
旅行を企画する、
はい、旅行企画、はい、なるほど、はい、
何社ぐらい持ってました。
まあその時のケースバイケースだったんですけれども、大体1人30社ぐらいは担当していたと思います。
それ大体どれぐらい前からそういうお話し合いを始めて、現実にそれがその旅行として出来上がるものなんですか。
そうですね、旅行の規模にもよりますけど、大きなやっぱ団体、大きな手配になると半年前からするものもありますし、なかなか予約が取りにくいものになりますと1年前ぐらいから企画をして、予約をしたりするっていうような企画もありました。
じゃあ終わってこう全部成功したら大変もうね、嬉しいというか疲れというか、そういうものを含めて大変に達成感があったんでしょうね。
そうですね、旅行っていうのは目に見えるものを売る形ではないので、はい、旅行に行ってみて初めてその結果が出るというか成果が生まれるものなので、滞りなく旅行が終了してお客様を満足してやっとホッとできるというか、非常に大きな仕事が終わった時はおっしゃる通り達成感はありました。
ちょっとこの経済の、まあ、聞いてらっしゃる方にその中でもちょっと失敗ぐらいはあったんじゃないですか。
ありましたか。 ご活躍の感じがするんですが、
JTB のここでここにね、はい、JTB の方がいらっしゃいますけど、俺は JTB でこんな失敗したんだよみたいな
あったんでしょうか。
あの今でも忘れないんですけれども、はい、まあ、入社して1年目2年目か、まあ、多分1年目ぐらいで少し営業が慣れて仕事も取ってこれるようになった時だったと思うんですが、比較的大きな、300名規模のですね、国内旅行の仕事を受注しまして、はい、でお客様に、いろいろ要望いただいたものを、手配をさせていただいて、いざ旅行にが ある2週間前ぐらいですかね、はい、まあ、旅行の企画は3ヶ月前ぐらいからやってたんですけども、2週間ぐらい前になってですね、予約をしている日にちが私のミスで間違えてることが発覚しまして実際に、はい、お客様が旅行される日にちと違う日にちを宿泊、それから
交通費が1ヶ月ぐらい間違ってたんですか。どうだ
い、1週間ず
つだったんですね。1週間だったらもう全身の、
でも直前になって気づいて、約2週間前ぐらいに気づいたもんですから、
ね、
はい、これはやってしまったなと
怖い、
いうことでですね、もう大変な事態になりまして、お客様にももちろん迷惑かかりますし、その手配をした宿泊先ですとか交通機関とか全部それ無駄になってしまうという部分では大変なご迷惑をおかけしまして、もうお詫びアンギャーに明け暮れたことをよく覚えております。
なるほど、お詫びだけじゃね、
いやもちろんすまないです
ね。どういう風に結論を作ったんですか。
まあ当時、新入社員2年目ぐらいの若造でしたから、先輩上司を連れてですね、まずお客様のところに行って、説明をして、はい、お詫び申し上げて、関係機関のところにも全て、上司の方についていただいて、頭を下げて、で最終的にはですね、お客様には、予定を変更した形で、もう一度同じ内容の旅行に行っていただいたことは覚えてるんですけども、まあまあどうして
同じ内容のものを少し時間をね、
ずらしてということで、はい、
行った方にすれば今月やる予定だったのが、7月が18日になると、あ、いいか、はい、それはあ、
それがですから大変な失敗ということで、あの後の教訓にはなりましたけれども、その時は大変なご迷惑をおかけしたという思い出というか、
そんなことがあった時にサラリーマンとして私辞めようかなみたいな気持ちはあったんですか。俺は関係ないか。
まだその入り立てでしたし、もう逆にそうですね、そこまで辞めるとかっていう余裕がなかったかもしれないですね。
いや、まさに失敗から学ぶということなんでしょうかね。
ね、若いうちだったら良かったのかもしれない。
うわ、素晴らしいですね。ではその失敗の後からの、これからのね、ますますのご成長のお話もお聞きしたいんですが、その前にちょっとお時間をいただきたいと思います。
My Story。
ケイズレディオのスタジオではマイストーリーを展開させていただいております。本日のゲストですが、ジャパンメモリアルコーポレーション社長の桜井真也さんにおいでいただきまして、楽しいお話を伺っています。さて、大きな失敗の後、これからますますキャリアを積むことになるんですね。
まあいろいろ千葉県の観光の、ね、館長されたり、それからいろんなことされたんですけど、とりあえずまあ今やってらっしゃるお仕事は何ですか。
今はですね、ジャパンメモリアルコーポレーションの社長をさせていただいてるんですけれども、非常に、ニッチな商売といいますか、説明すると皆さんに驚かれるんですけれども、ハワイの州内に、ハワイ州に約90ほど仏教寺院、それから神社等もあるんですけれども、そちらをお相手に、いろんな仏具を収めたり、それから古くなった仏具の修繕修復、大きいものになるとですね、その仏具を日本に、送って、日本の職人さんに直してもらって繰り返すといったような仕事、 それからハワイ内の霊園に、お墓の石をですね、移入をして、おろしというような商売をしています。
お墓の石というのは、東南アジアからどっかの国からこうこあの持ってきてここで入れるんじゃなくて、向こうでも全部あの名前か何個も入って送ってこられるんですか？
そうですね、あの産地はあの中国の奥の方、インドに近いところが石の有名な産地になっておりまして、そこで石を切り取ったものを、ハワイ側で全部あの名前ですがデザインを出して、で地彫り、名前を全部彫り上げて完成したものを、船便で、ハワイに輸入をするという輸入のビジネスです。
縦型と横型はどっちが多いですか？
ハワイはあの圧倒的に横のですね、あのプレートといいますか石のーマーカーと呼ばれてますけど、石の横型のお墓が多いです。
多いですか？
はい。
まあ、そのような本当に興味深いねお仕事を始められたわけですけど、日本からこうそのようにハワイにおいでになるきっかけとか、その決意とかいろんなものがあったんじゃないでしょうか。全く違うお仕事になりますよね。
そうですね、まあ、思い起こすと学生の時に初めて海外旅行をして、海外特にアメリカにすごく魅力を持っていて、で、まあ、サラリーマンで仕事をし続ける上で少しそのアメリカに行くっていう夢が、薄れてきてはいたんですけれども、40代になってもまだ諦めきれず、何かそういうチャンスがあれば、外国アメリカロサンゼルスに行きたいなとは思っておりまして、まあ、そんなところにこのハワイの仕事の話が、入ってきまして、挑戦しようという気になったのがきっかけでございます。
ただその転機になる前に、まあ、いわゆる分水嶺とか、まあ、なんかこっち来たいなっていう気持ちがあったところに、こういう話が来て、じゃあというのは、まあ、なかなかね50、40代の終わりだと決断をするのは大変だったでしょうけども、えいやーとこう踏み切った一番の、
はい、
まあ、要因といいますかね、
はい、
は何ですかね、今から考えてみられると。
そうですね、やはりそのアメリカというものに魅力を感じていた、はい、ということと、まあ、ハワイという場所が非常に魅力的であった、それからまあ私の一存では決められないので家族もいて、妻に相談をしまして、ハワイだったらいいんじゃないのっていう後押しをしてくれたのが、一番の要因だと思います。
そうですか、奥様はそのとお子様は今お二人でしたっけ？
はい。
なんか犬いらしたんですよね。犬は何犬なんですか？あ、犬もいていいよって言ったんですか？
犬はですね、逆に私がこっちに来てからですね、はい、まあ、一人家族が減ってしまったので。
こっちなんですか？向こうじゃなくて、
向こうの日本の家で、私の代わりに買い出したという。
何犬を買ってらっしゃるんですか？
ですね、なんて言ったかな、チワワとマルチーズのミックス犬。
怖い、怖いです。それは お父さん言っていいよみたいなことが言われたんですね。でも、ただ、奥さんが OK されたっていうのは、なんか特別でね、そういう理由があったんですかね。
はい、もうその、娘がちょうどその中学生と高校生で受験ですとか部活の時期であったので、まあ、彼女たちの生活を変えることはあまり考えなかったんですから、はいはい、まあ、家族で来るってことはあまり考えていなく、まあ、行くんなら私単身赴任を覚悟していて、で、まあ、残った妻が大変だと思うんですよね。で、了承してくるかどうかっていうのを、まあ、今真っ先に相談をしまして、絶対無理だって言われれば多分諦める覚悟もあったんですが、
じゃあ、
ま
あ、
ハワイだったら
いいそばを、お嬢さんの2人もいいわよと言ってくれたから。
そうですね、
まあ、それね、その気持ちにいわゆるプラスして、
はい、
出てこられたということなんですかね。
はい、
で出てこられてどうですか、こっち来られて2年、もう2年ちょっとですかね。
そうですね、2年、もうすぐで2年半年になります。
2018年においでになりましたからね。はい、
来られて日本で考えてて海外で過ごそうと思ってらっしゃったのと、こっちへ来られて実際住んでみられるとどうですか？
はい、まあ、もちろんやっぱり海外で生活するっていうのは優しいことではないことは想像していましたし、いろんな覚悟をしてきたんですけれども、想像以上というか、まあ、想像通りに、最初はやっぱ大変でした。生活習慣も違いますし、 いろんなルールも違いますし、ハワイのアメリカのルール、いろんなことがあったので、最初の半年間は本当に何て言いますか、右も左も分からないというか、初心に帰っていろんなこと一生懸命やってたっていうような覚えがあります。
それはですね、でも今ほらコロナの時代だと観光の人はもう大打撃、はい、もう全く売り上げがないまま、ね、うん、いちいち、まあ、3万人ぐらいいらっしゃった人はほぼゼロになってるんですから、
はい、
韓国はダメなんですけど、お宅はそんなにお墓とかなんか皆さん、うん、ね、あれだからあまり影響はないんじゃないの。
それがですね、先ほどちょっと申し上げたお寺さんを相手に商売をしておりまして、お寺で1年間通していろんなイベントをやってるんですね、まあ、一番大きなものですとハワイで有名な盆踊り、盆ダンス大会というのが各お寺でやっておりまして、
盆ダンスのシーズンですよね、
今まさにシーズンですね、
はい、本来であればそうですよね、はい、
その盆ダンスに関わるですね、参加者用の手ぬぐいですとか、
手ぬぐい、
あと提灯ですとか、
提灯、
そういったですね盆ダンスグッズなんかも毎年うちから納めていたものが、
そうなんですか、
全部中止になってしまった関係で、まあそれなりに打撃を受けているのと、あとお墓の方もですね、まあ、亡くなる方はもちろんいらっしゃるんですけれども、フィネラルの関係が延期をしたり、する関係で、なかなか供給量が減っているという部分では、まあ、実はかなり打撃を受けているのが正直なところです。
そうですか、
はい、
だけどそう、大体ハワイだとどれぐらいボンダンスあるんですかね、もう6、7、8、9、6、7、8、
3ヶ月間通してですね、ほとんど毎週いろんなお寺でやられてますので、
はい、
まあ、ハワイで40弱お寺がある中で、メインのお寺で20箇所ぐらいは盆踊りやってると思いますね。
何回って踊ってらっしゃるんですか、盆踊り。
私たちはですね、従業員と合わせてその準備をお手伝いをしたりですね、
櫓の、
はい、櫓の立てる準備をしたりですね、メンバーさんが1週間前とか前日にですね、はい、メンバーさん、お寺の会員の方がですね、皆さん手伝いに行くのを、私たちもボランティアで手伝いをさせていただいてるっていうのが、まあ昨年まで、昨年と一昨年やらせていただいてます。
さすがに移民の国なんですね、ハワイって。こうして聞くと改めて日系の国、日本の文化が根付いた国なんですね。うわー、それが今コロナで、ね、ちょっと残念ですね、そう聞くとますます残念、
ね、まあこれからもね、いろいろな意味でハワイでずっとやっていらっしゃると思うんですけども、
はい、
まあ今聞いてらっしゃる皆さんに、まあこれだけはね、一つこういろいろ、まあ、ハワイ来る時のことを含めてですね、何かを決める時の、ね、決め手というかね、ここだけは
聞きたい、はい、
なんかこう自分の、まあ、仕事に対する、うんうん、まあ、姿勢も含めてですね、こんなことは実態私は守ってきたし、これがやっぱりいいかなっていうものがありましたな、
うんうん、そうですね、今回ハワイに来るにあたり、まあ、突然決めたというよりは、その学生の時から海外という憧れを持っていたのがずっと、まあ、自分の中で捨てきれずにいまして、
はい、
40代になってもどっかでチャンスはないかなっていうのは頭の片隅に、あったところ、まあ、こういう話がたまたま来たという部分では、まあ何かそういうチャンスが来た時に、突然ではなくある程度の準備を しとくと、
ブレずにずっとしてるという感じ、ね、
まあ無意識の部分もありますけども、それができてだからチャンスをつかめたのかなっていう気はしております。
そういう意味ではやっぱりブレず、それから侮らず、うん、からまあ一生懸命頑張るっていうところがあられたから、うん、来たんじゃないかなというふうなところがあるのかもしれませんね。今後まあ例えばこの新しいまあこちらに来られてるね、お仕事の中でこんなことをやってみたいなみたいな、その新しいビジネスについて何か一つ今ここで皆さんにご披露できるものがありましたら、
はい、はい、せっかく私もハワイに来てですね、今ある仕事以外にも何か新しいものをやりたいというのをずっと思っておりまして、ちょうどそのコロナがこの流行る前にですね、今年に入って新しく海洋散骨のビジネス、それから日本の方にハワイの霊のお墓が買えるというですね、販売代理店の契約なんかもちょうど結んで、こ これからの日本の方にもそういうのを PR していこうというところで、コロナになってしまって、そういう意味では旅行業界の方と同じ思いはしてるんですけれども、コロナが明けた後にはぜひそういう日本の方に海洋散骨ですとか和歌の購入ですとかお手伝いをできたらなというふうに考えております。
じゃあ結構日本の芸能人の方はここで墓を押さえてくださる形ができるわけですか。
はい、
まあ、墓って、まあ、どっちかというとゴージャスに作るのがいいのか、心のこもったっていうのね、はい、にするのがいいのか、まあ、いろいろスタイルがあるし、その中で散骨ですよね、
はい、
ハワイ独特のあれですからね。
そうですよね、
やっぱりすごい厳かな儀式もあるだろうし、はい、まあ、でなかなか日本でも散骨したいなっていうけどなかなかできないっていうこともあるんだ
と、いらっしゃると思います。
いいかもしれないですね、
はい、はい、本当に心がこもったものになりますよ ね、 ね、そうね、
よろしくお願いしたいと思いますね、
はい、うわなんだか
こんな若い人がね、
はい、
お墓のことを言うの、
いやそう、ね、意外で、でも心に帰って染みますよ ね、一言一言がとても染みるなというふうにお聞きしてたんですが、やはり夢を捨てなかった、うん、諦めなかったっていうことがすごく大きいのかなというふうにも感じました。ね、ハワジ、今日も素敵なお話聞かせてもらいましたね。
ありがとうございます、
ね、はい、本当に、今日のゲストなんですが、ジャパンメモリアルコーポレーション社長の桜井真也さんにおいでいただきまして、素敵なお話聞かせていただきました。今日は本当にありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。